中心聖句はコリント第2の手紙5章です。コリント第2の手紙5章。ここは少し難しいところです。キリスト教会で誤った解釈もなされているところです。しかし今日ご一緒にこの素晴らしいパウロの御言葉から学んでみたいと思います。コリント第2の手紙の5章の1節から9節まで理解するためには、その文脈を見なければなりません。文脈というと、前後関係ね。前後関係。で、4章の16節からお読みいたします。いいですか？ 5 章の1節から学ぶためには、理解するためには、その前の文を見てみたいと思います。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜならこのしばらくの軽い観覧は、働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続く。ここでパウロは、コリント第2の手紙の5章からの難解なところ。この難しい、このね、パウロは、使徒パウロは、ペテロが言うように、時々、ところどころ、分かりにくい箇所もあって、分かりにくいからといって、無理な解釈を施してはならないと、ペテロ第2の手紙の3章の15、16節に書いてあります。何もパウロを非難しているのではなくて、パウロはものすごい博学の人だったから、ところどころ分かりにくい箇所もあると認めた上で、分かりにくいからといって無理な解釈をしないようにと注意をしているんです。ペテロ第2、3章の15、16。5章の1節からの言葉を理解するためには、4章の16、17、18、これを見ると、パウロはここで、外なる人と内なる人というふうに比較しています。外なる人と内なる人。これによって我々人間はできてるんですね。そう。で、外なる人は滅びる。滅びる。朽ちる。しかし内なる人は日ごとに新しくなっていく。そして外なる人はしばらく一時的。しかし彼は永遠の天の栄光を比べて、そして、そういうふうに前置きしてから5章の一節から皆さん一緒に読んでみたいと思いますが、まあ私が読みましょう。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。ここに地上にある幕屋と今度は天にある建物と比較してますね。地上にある幕屋。これはどんなものでしょうか。天にある人の手によらない永遠の家が神によって備えられているというんですね。で、この幕屋という言葉、それから天にある建物という言葉、これは幕屋というのはアラノでイスラエルの民がね、幕屋を持ち運んでいた。これはポータブル。いつかは崩れていく。いつかは朽ち果てていく。外なる人です。私たちの肉体のことです。外なる人。ね。そう。で、この幕屋というのは、もう壊れていく。台風が来たら、アビちゃんの家が吹っ飛ばした、来たようにね、吹っ飛ばされやすいもの。うん、けれども、天にある、建物は、これ建物というのは、これはもうしっかりした土台の上に建てられた高級的な建物のことです。 建物と幕屋にを比べています。しかも天にある永遠の家と書いてます。この建物は永遠の家、建物ですね。パウロはこの我々のこの外なる人、肉体、体は私が住んでいる、この私という個性、私が住んでいる幕屋だと、テントだというんですね。テント。で、ヨブ記4章の19節を見ると、泥の家に住む者、塵をそのもといとする者というふうにヨブは言っています。ね、外なる人、テント、幕屋、あるいは泥の家、あるいは塵で作られた家であるんですね。ヨブ記10章の9節を見ると、どうぞ覚えてください。あなたは土くれをもって私を作られました。土くれをもって作られた。我々の体は。で、これは同じような表現をペテロもやっています。皆さんの手法の後ろに書いてありますが、ペテロ第二の手紙の1章の13節。私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて、奮い立たせることが適当と思う。同じように幕屋と使っています。外なる人、幕屋、呼びは泥の家で作ったもの、塵によって作られたこの体、これはいつまでも続くものではない。ペテロ第二の手紙、一章の14節、それを私たちの主イエスキリストも私に示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。どういうことを言ってるんでしょう。これは我々の肉体はね、外なる人、これは朽ちて壊れていくもので、そしてこれを脱ぎ去る時が来るというのはどういう意味でしょうか。これ、前後関係見るとわかりますね。15節。今、ペテロの第2の手紙。一章の15節。私が世を去った後にも、これらのことをあなた方にいつも思い出させようと、思い出させるように努めよう。つまりね、この外なる人、朽ちゆくテント、幕屋、泥の家、この幕屋を脱ぎ去るっていうのはどういう意味かというと、この世を去るという意味です。もう死が近づいているという意味です。死ぬときはこの体はまた塵に帰りますね。壊れて塵に帰る。だからイエス様もおっしゃった。イエス様がルカの9章の31節に、イエスがエルサレムに行くのはこの世を去る。この世を去ることを知って、この去るという言葉は同じ言葉を使っています。ね。死ぬということを表してたんですね。だから、我々のこの体、いつか朽ちていく、壊れていく。もう僕もだんだん壊れていくよ。待たされて3時間、診断は、カレーですという川柳があるね。3時間も待って待ってね、診察待ってね。診察受けたらカレーですと言われた。まあカレーだ、僕もだんだん壊れていくのを感じる。いつかはみんな、ここにいる若い子もみんなだんだんだんだん成長していくけれども、まだ壊れていく時が来る。それを感じるのは、まあ70過ぎてからかな、ね、もうここには、ああ、外なる人は壊れていく、朽ちていくと、もう感じている人もいると思います。もう、ペテロのように、間近にこの世を去る時が来ているのを知っている人もいると思います。もうこれは、自然現象なんですね。そういう意味ですね。マルコによる福音書14章の58節に、イエス様はご自分の体を建物に例えられました。 この神殿を打ち壊して、三日の後に手で作られない別の神殿を建てるとイエス様は言われた。ご自分の体を神殿、建物に言ってます。だからこの建物に、この幕屋に私という人が、個性が住んでいる。とパウロは言ってる。ペテロもそう言ってる。これは、我々の体は肉体はいつか朽ちて壊れるということですね。イエス様は実際にご自分の体、十字架につけられて壊されて葬られた。しかし三日目に立て直しましたね。復活しました。三日目にイエス様が持っていた体はどんな体でした？これは朽ちない不朽のもう壊れない永遠の家だったんです。栄華された体と言いますね。栄華された。我々はイエス様が朽ちない体を持っておられる。今イエス様天においてね、人間であられて、神でもあられ、人間であられ。我々と、やがて我々が復活して栄華される肉体、不朽の体を持つことができるんです。我々人間も。イエス様は復活してから、霊魂だけがうようよしていました。イエス様。肉体持ってたね。肉体持ってました。霊には肉や骨はないが、見てみなさい。肉と骨があるじゃないか。って言って見せた。だから体はあるんです。あるんですけれども、それは、朽ちない体。壊れない体。永遠の体。これを、パウロは、またペテロも言ってるんです。早くこの朽ちる体脱いで、そして、永久の朽ちない体を持ちたい、着たいと言ってるんですね。そう、だからイエス様は、よく霊魂不滅の人たちはね、イエス様幽霊のように霊魂がという人もいますが、イエス様実際の肉体を持ってた。イエス様お腹空いてました。だから復活して後、ね、食べ物も食べた。肉体を持ってたんですね。はい。だから、パウロはここでね、コリント第二の手紙の5章の1節から9節まで、朽ちゆく一時的な体と、それから天から賜る建物、そして住みか住まいを比較しているんですね。そう、五章の二節。天から賜るその住みかを上に来ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。この朽ちる体。病に侵されやすい、加齢に加齢、やがて年を取っていく、壊れていくのを実感する時が必ず来ます。だからこれは早く脱いでね、そして天から賜る、絶対に台風に壊されない、永久の土台の上に据えられた家に住みたいというのは、これは朽ちない体、栄華されたイエス様の体を着たいという意味です。で、ローマ8章の23節を見ると、私自身も心の内でうめきながら、子他の身分を授けられること、すなわち、体のあがなわれることを待ち望んでいる。待ち望んでいる。この言葉よく気をつけてくださいよ。待ってるんで、いつ、そういう体に、そういう朽ちない体に交換されるか。いつかそれを見てみたいと思います。このね、五章の八節を見ると、それで私たちは心強い。そしてむしろ肉体から離れて、ここが難しいんだ。肉体から離れて、 主と共に住むことが願わしいと思ってる。この肉体を離れてね、霊魂がね、ふわふわふわとどっか泳いでいる。もう早くこの苦しいこの地上生活を終わって、早く死んで、早く天国行きたいと解釈する人がいるんです。だけどパウロはね、たとえ朽ちゆく体に住んでいても、私は心強いと言ってるんです。ね。なぜ、いつか、主と同じ体に変えられる、不朽の体に変えられる約束があるから。いつだろう。もう、これ、切望してやまないという言葉ですね。切望してやまない。東京からある姉妹が、身体障害者の姉妹なんだけど、よく電話かかってくる。電話かかってくる度ごとに、先生、イエス様の再臨はもう近いですよね。早く来てほしいですね。と、必ずその言葉を言う。だけれども彼はね、決して失望しない身体障害者であること。一人で住んでる。心強く、いつもイエス様のご再臨を待ち続けているんですね。心強く生きているんですね。そう。五章の四節見てみましょうかね。三節見てみましょう。この幕屋の中で苦しみもだえている。切に、上からの住処を得ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。それを着たなら裸のままではいないことになるだろう。この幕屋の中にいる私たちは、重荷を負って苦しみもだえている。それを脱ごうと願うからではなく、その上に着ようと願うからであり、それによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためである。永遠の不朽の体、永遠の命に飲まれてしまうという言葉はね、これコリント第一の手紙の15章の50節から55節に同じような言葉が書いてます。これは何と言ってるかというと、もう要約しますが、よく葬式の時に使われる言葉ですね。イエス様のご再臨の時に、朽ちるものは朽ちないものに変えられて、しかも一瞬にして変えられる。朽ちないものに。そして死なないものを切るという言葉を使ってる。ペテロもパウロも同じ切るという言葉を使ってる。古いものは脱いで天からの建物、永遠の住処を切るという言葉を使ってる。そう。で、その時、栄華された時、55節、コリント第一の手紙の15章の55節ですが、死は勝利に飲まれてしまった。同じ言葉を使って。飲まれてしまった。勝利に。ね、だから、ここで、よくキリスト教会の人たちがこの聖句を誤用するのは、あるいは曲解するのは、早く死んで、早くこの、朽ちる、ね、この体を脱いで、早く死んですぐもう天国行きたい人と共に住みたいと、そういうふうに解釈する人たちがいるんです。しかし、パウロは、いつすぐ天国行くのではない。すぐ天国行くのではない。いつであるかというと、イエス様が天使の頭のラッパの響きとともに、千々万々の御使いを率いて地上に再臨なさるときに、眠っていた、死んでいた生徒たちは永遠の命に蘇る。不朽の体に一瞬にして変えられる。あれが天から我々のために備えられている家であるんです。我々のこの地上の体は壊れてしまうんですね。クリスチャンは死ぬとき、この 地上の幕屋が壊れるとき、死ぬ。死は眠りであるんです。寝るんです。このことについてはね、また別な機会に眠る。この死というもの、眠るということに対して、神様のここに素晴らしい福音を見ることができます。すぐ天国行って報いを受け、すぐ地獄に陥れられて、火と硫黄の池の中で永遠に苦しむの。そんな馬鹿げた教えを聖書は決してしていない。いつ我々は永遠の不朽の体に変えられるかというと、セブンス・デ・アドベンチはよく知ってます。キリストの再臨の時。それまで寝ているんです。この寝ている、死んでいる、再臨の時まで、この状態をパウロは裸でいるって言うんです。裸という状態。建物がないんだから。裸。今は、朽ちゆくテント、幕屋に住んでいる。しかし、やがて天から賜る永遠の住処、建物に住む。だから、いいですか？今は、朽ちゆく、テント、幕屋に住んでますよ。けども、いつか、キリストの再臨の時に永遠に朽ちない建物、住処に住む。その間、クリスチャンは死んでる、主にある生徒たちは死んだ状態。死んだ状態は眠っている。眠っている状態を裸であるとパウロは言ってるわけです。外なる人いないんだから、ないんだから。裸である。だから三つありますね。一つは、今、朽ちゆく、病に侵されやすい、こういう体を持っている。やがて、朽ちない永久の体に我々変えられる。主と同じ姿。これ実際、ピリピ人への手紙の3章の21節に、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださる。同じ。素晴らしいね。その時、その間はね、裸のままだ。ね、裸のまま。パウロはここで何を言おうとしているかというと、この朽ちゆく体を脱いで、そして、早く天から賜る永遠の住処、建物、それを着たいなぁと、切望しているんです。決して霊魂不滅を教えているところではないということ。ね。いつ、その栄光の体に、変えられるかということを、パウロはテサロニケ第一の手紙の4章の15節にはっきり書いてあります。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが、眠った人々より先になることは決してない。ね、眠っていた人々。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラップの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇る。それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれ引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいる。いつ死んで後すぐ天国行って主と共に住むんですか？そうではない。キリストの再臨の時に蘇って不朽の体に変えられて、そしてイエス様にお会いして天に連れて行かれて永遠にいつまでも住むのはその時です。その時。恐ろしい欺瞞がキリスト教会の中にあるのは霊魂不滅。ね。死んだらすぐ報いを受けてクリスチャンは天国行く。悪人はすぐ地獄で永遠に苦しめる。これはね、 神様が死んだ人に対するそのご配慮というのは、これは福音ですよ。生徒たちにも、悪人に対しても、福音です。これは後でいつかやりましょう。五節、私たちをこのことにかなうものにしてくださったのは神である。そして神はその保証として御霊を私たちに賜ったのである。永遠の家。皆さん、家を買ったりね、買ったり借りたりするときにね、内金というのを払うね。内金。永遠の神が備えられている家に住むために、神様は内金として、これ、ある訳にはね、柳中先生の訳には、保証金と書いてある。保証金。家を買うときに、アパートを買うときに、保証金払いますね、内金ね。我々にも与えられてる。キリストを信じる者に、聖霊という内金が与えられてるんです。それをもって、イエス・キリストを個人的な救い主として、信じた人たちに、聖霊という内金が、保証金が与えられてるから、死ぬとき何の心配もないって言うんだ。内金払ったのにね、あの家私のものになるんだろうか心配で心配で、もう寝られんという人がいますか？保証書があるのに、ちゃんと持ってる保証書。ガランティーというのはね、保証書とも訳される。保証金とも訳される。保証書が持ってるのに、もうあの家は、私のものですという保証書を持ってる。持ってるからね、何の心配もない。時が来ると自分のものになる。だから死ぬとき、我々は、クリスチャンは何の恐れもないはずです。聖霊の内金、保証書が与えられているから。ヨハネによる福音書、11章の24節、25節を見ると、あのラザロが蘇ることが書いてありましたね。そして、マルタは言った。終わりの日の蘇りの時は蘇ることは存じてます。そう。蘇り、復活は終わりの時にある。死んですぐ天国行くのではないということをマルタも知っていた。イエス様は言われた25節。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。あれ？さっきイエス様は26節にまた生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。私を信じる者はいつまでも死なないと言いながらたとえ死んでも生きると言ってる。どんなことかということ、一方では死ぬと言いながら一方では死なないと言ってる。どんなことかというとイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを御子を持つ者は、永遠の命を持っていると、ヨハネ第一の手紙の五章の11節12章に書いてある。御子を持つ者は、ということは、御子イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れて所有している人は、もう永遠の命を持っていると言うんです。永遠の命。今から始まってる。今、御子を持つ者は永遠の命を持ってる。外なる人は滅びる。朽ちて壊れていく。永遠の命はあるんです。だから、クリスチャンが死ぬとき、何の怖いことはない。保証金がすでに与えられてるから。御霊、聖霊という御霊。ね。モンテンルバで第二次世界大戦の時、日本の戦犯たちが死刑台に登っていく時、そこに来ていた永遠にネルソン先生と他のセブンスアドベンチスの人たちがさよならを言いに来たんです。さよなら言いに。そしたら、この戦犯たちは、他の戦犯たちとはがみしながら胸打ち叩きながら死刑台に登っていくのではなくて永遠の命を持ってるから先生 さよなら。また明日会いましょう。そして来た人たちはおやすみなさいと言って別れて、神々しい何とも言えない平安に満ちた姿で死刑台を登っていったということは皆さん知ってますね。そう、永遠の命を持つ者は死を恐れない。やがてこの地上の幕や泥の家、チルの家は崩れていく。しかし天から賜る永遠の建物、住処は、これは不朽の体である、主と同じ栄光の体であることを本当に感謝したいですね。詩編の23編、主は私の牧者であって、うんぬんとありますね。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れない。恐れない。けれども、クリスチャンにも、サタンは最後に、ね、死の時に、もう懸命に働きますよ。私の罪は許されただろうか。私は天国行けるんだろうか。動揺がやってきます。この外なる体、朽ちゆく体が壊れる前に、裸にされる前に、眠る前に、私たちは主御子を持っていて、死の影の谷を歩まないで、そして安らかにステパノのように、主よ、我が霊をあなたに委ねますと言った。これはね、我が霊、これについてはまた別な研究が必要です。私の霊、イエス様もそうおっしゃった。我が霊を御手に委ねる。私の霊というのは何だろう？これは非常に面白い研究になります。ですから今日は、この、朽ちゆく体、だんだん加齢して死が襲ってきても、そして明日あなたは死ですよと言われて宣言されても恐れない。その確信、自信。だから外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていくことをパウロは経験しているので、心強いと言っている。心強い。これは確信があるという意味です。自信があるという意味です。これはおごり高ぶりじゃないですよ。確信がある。なぜならば、私たちには、人間ね、人間のうちに永遠の命はない。不死、死なない不死というのは神だけであると聖書は言っている。だけども、永遠の命、これはなぜ我々のものになるかというと、御子を持つから、御子を持つから私たちは永遠の命を持っていることになるんです。我々のうちにイエスを離れて、神を離れて、我々のうちに永遠の命はない。御子を持つ者は永遠の命を持つ。なんとありがたいことでしょう。Thank you.
Thank you.